業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
インタビューの若井のり子です。よろしくお願いいたします。さて、ひとみん、
はい、
前回、組織にとって、そして組織開発にとって、この理念を持つということがとっても重要なんですよというお話でしたよね。
はい、
はい、今日そこから行きましょうか。
はい、そこから行きたいところなんですが。
ですが、どういうことですか？
はい、めちゃくちゃ簡単な、あの仕事の簡素化の話をするのを忘れてまして。
あら、はい、簡素化ですか？
そうです、簡素化です。
はい、何でしょう？ひとみんが。
おすすめの。
理念よりも。はい、
はい。はい。こう、手順を、仕事の手順を、書き出して、そうすることが大切だよって話とか、
はい。
は、組織図を、明確にして、それぞれの、部署が何をするのかとか、それぞれの役割の人が何をするのか書き出すって重要だよっていう話をしたと思うんですけど、
はい。
そうやって書き出してみると、案外、隣同士の部署で重複してる仕事があったりとか、
はい、はい。
どっちもやってるみたいな。例えば、うちで言うと、営業と、制作、デザインするかって、隣同士のかなんですね、はい、仕事の流れとして。なんですけど、営業もお客さんにメール送る役だし、制作もメール送る役だし、どっちも担ってるみたいなことがあるんですけど、
窓口が一つではなく、それぞれがやってるっていう。
は
い、
そうですね。
ああ、
はい。
なるほど。はい。
で、例えば、納期について聞かれたときも、営業も答えるし、制作も答えるしっていうふうに。
お客様からすると、一社の、制作の誰々さんと営業の誰々さんって、こう分かれてるのは分かれてるんですよね。
はい、はい、そうですね。なんだけど、お客さんは尋ねやすい人に尋ねて、答えられる人が答えるっていう感じで。
はい。
それだけ聞くといいことのように思うと思うんですけど、
はい。
で、それが間違いなく、何かこう根拠というか、何か見える化してあって、例えば工程だったら工程が見える化してあって、誰もが、正しく答えられる状態っていうのがあればいいんですけど、
はい。
もしもなかった時に、これの納期もうちょっと早くならん？って言われて、で、制作の担当者は良かれと思って、なんとかしてみますって言ったとするじゃないですか。
もう読めました、今。
そうするとお客さんはもうなんとかしてくれるって思っちゃったりするんですよね。
はいはい、そうです、そうです、
はい。はい、もういいように解釈されるので。
そうですね。はい。
はい、都合のいいように。なので、そうすると、良かれと思って、気持ちを述べただけなんだけど、お客様はもう期待してしまって、
はい、
できるものだと、段取りをしちゃったりすることあるんですよね。
わかります。もう会社の答えになってるってことですよね、
そうです。
それが、
はい。個人の思いが会社の答えと解釈されて、で、いやいや、ちょっと待ってよ、できないよ、とか、営業のことで言うと、営業の段取りもあるので、いや、その日はどっちの方面に行くからそっち方面には行けないんだとかね、例えばですが。っていうこともあったりするので、
はい。
重複してる仕事っていうのをそのまんまにしてると、いらぬ手間だったりとか、あとは、そういう誤解とか。
そうですね。いらぬ誤解。
はい。いらぬ誤解が生じるということは、いらぬコミュニケーションが生じるっていうことでもあるので、
そうです、
ね。はい。なので、そこの重複してる仕事っていうのは一本化するっていうと、いらぬ誤解とか、いらぬコミュニケーションっていうのがなくて、効率化につながるっていうことがあったりします。
で、やってる本人たちは、やっぱ気づけないんですよね。なかなか。
そうですね。
そう。それが、いらぬことだよっていうのはね。
はい、はい。
わかんないですね。しかもそれがずっとこう、昔から、続いていて、先輩からこういうふうにしてって言われて、そう、 やってるっていう。だから客観的にこう見ることがなかなか難しいですよね。
そうですね。客観的に見ること難しいんですよね。で、みんなが、早く答えてあげようって思ったりするので、そういうことって生じると思うんですけど、まあ、こうね、日々の、こう、なんていうか、蓄積を考えると、まあ、勉強した方が、まあ、それについては、営業の方から、回答させていただきますねっていうのにとどめるみたいなことをすると、まあ、すっきり、うちの場合しましたよってことがあります。
でもそうですね。確かに窓口ってやっぱりこう一つにしておいた方が、どちらにとってもですね、やりやすいですよね。
そうですね。いろいろ考慮することがあるので、一つの回答にしても。なので、一方向から判断して、安易に回答すると、後々、お客様の迷惑になるってこともあったりします。
なるほどね。それをちゃんと書き出していくと、客
はい。
観的に見えてくるっていうことですかね。
そうですね。そういうことで、まあ、見つかった重複する作業はやめると。
今まで例えばひとみんが、他の企業様で、そういうふうに書き出してみて、結構やっぱり出てきたりするものですか？
いや、あります。っていうか、めちゃくちゃあります。
そうなんですよ。
これに関しては、あの人もこの人も、この部署もこの部署もやっている。で、その時々の、まあ、様子を見て、どっちかできる方がやる、みたいなのって、めちゃくちゃあります。
あるんですね、やっぱり。どこの企業様も。
あり
そ
ます。
れ、まあ、書き出しますよね。で、あ、こことここだよねっていうのがこう見えてきました。その後って、どういう、流れになっていくんですか？もう、どちらかに、そこの部署と部署が話し合いをするとか、あるいはトップが決めるとか。
話し合いで決まればそれでいいかなと思いますし、あとはその部署の、性格を、定めるというか、お客様との交渉、折衝は営業であるっていうふうに、例えば定義づけたとしたら、お客様との、まあ、折衝交渉、あと相談乗るみたいな窓口は営業に集約するってことになってきますね。
それぞれのもう本来の役割っていうところをきちんと定義しておくっていうことも必要っていうことですよね。
定義があると、その後の判断がやりやすくなるので、部署ごと、役割ごとの定義を初めに決めとくっていうのは大切ですね。
でもそういうふうにこうすっきりさせていくと、今までやっていたものがなくなるわけですから、時間もやっぱりそこでまた新しい時間が生まれるっていうことですよ
慣れ
ね。
ますね。で、あと、重複してる場合によく生じるのが、さっきの良かれと思ってよりもよく生じるのが、立場の弱い人とか新人とかが、雑務を押し付けられるっていうのがあったりします。メール送っといてとか、いただいたデータ開いといて、なんか調べといて、みたいなことって、まあ、誰でもできる、まあ、簡単な部類の、判断ってそんなにいらない部類の仕事だと思うんですけど、と、立場の弱い人が、例えばベテラン営業から、頼まれてやる、みたいなことが生じたりしますね。
いやでもね、気持ちはわかります。営業の方もね、本当忙しいですからね。
忙しいからって言うけど、他の部署もみんな忙しいですからね。
まあそうなんですよね。
なので、まあ、どこかの部署が責任を持ってするって、まずは定めることが、雑務の押し付け合いみたいなことを避けられるので、やっぱりこう、役割定義を決めて、本来どっちの仕事なのかと。で、雑務の類は考え事しながらでもできるので、なので、やっぱりこう、本来、受け持つべき部署がやって、で、時間がそれにかかるんだっていうことであれば、押し付けるんじゃなくて、どうしたら効率化ができるかなって、その責任のある立場の部署が考えるっていう。まあ、もちろん、知恵はもらってもいいと思うんですけど、他部署から。だけど、どのような仕組みにしていくのか、簡素化どうにかしていけないかなって、考えて決めるのは、やっぱりその部署、責任を持ってる部署。で、そしてそこの、まあ、課のことであれば課長が決めるってすると、 ものすごくこう仕組みがね、誰かのせいではなくて、誰かにしわ寄せが行くんでもなくて、すっきりしていくなと思います。
そうですね。そうかそう。今ちょうどね、新入社員が入ってきてね、配属、もうちょっとしたらなるぐらいですかね。あるいはね、もう現場に出ている新入社員もいますけれども、そうですね、自分自身の、あるいは自分の課、部のね、役割っていうのをきちんと定めておくことが、必要になってきますね。
そうですね。そこほっとくと、誰のために何のためにやってるのか、曖昧なことがずっと残り続けるので、責任を決めて判断していくってすると、不要なものはどんどん排除ができていくってことになってきます。
やっぱり自分の棚卸しって必要ですね、これは。
めちゃくちゃ必要ですね。
ですね。この時間をいつどこでどうやって設けるかっていうのもね。
年に1回とかね、あとは、まあ年に1回とか決めずに、常に管理職は仕組みのことを考えておくってことは必要かなと思います。
わかりました。組織にとって、あるいはその企業にとって、役割っていうもの、それからその棚卸しをしっかりするっていうことはね、すごく大事なんだっていうことをね、教えていただきました。ひとみん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。